15節からですね、15節から拝読し、15節から18節まで拝読します。ローマ人への手紙の第10章の15節から、途中からですけども、使わされないでどうして述べ伝えることができよう。良い知らせを伝える者の足はなんと美しいことかと書いてある通りです。しかし全ての人が福音に従ったのではありません。イザヤは、主よ、誰が私たちから聞いたことを信じましたかと言っています。実に信仰は聞くことにより、しかもキリストの言葉を聞くことによって始まるのです。それでは尋ねよう、彼らは聞いたことがなかったのだろうか。もちろん聞いたのです。その声は全地に響き渡り、その言葉は世界の果てにまで及ぶのです。先ほど祈りましたので、今日はですね、キリストの言葉を聞きなさいということなんですね。私たちはみんな信仰を持っています。これ、信仰は神様の恵みです。信仰は聞くことにより、しかもキリストの言葉を聞くことによって始まるのですとあります。聖書の中にですね、義人は信仰によって生きると書いています。義人というのは、神様が良しとする、神様が喜ばれる人は信仰によって歩むと書いています。でも世の中ですね、いろんな信仰があります。例えば今山にこもって滝を打たれている人は、なんてバカなことをしているんだろうと思います。彼らも信仰です。そうすれば身が清められるとか、そういうふうな信仰を持っています。また今一生懸命伝道して、二人組になって伝道している人もいらっしゃるかもしれません。よく帽子をかぶってね。で、彼らをバカにしてはいけません。彼らも信仰を持っています。そうすることで家族が救われるんだと何かを信じているわけです。いろんな信仰がありますけれども、誠の神様が喜ぶ信仰というのは、ここにあるようにキリストの言葉を信じることなんです。イエス様の言葉を、イエス様に信頼する信仰を持つことが、義人は信仰によって生きることなんです。しかしですね、日本の現状を見ていくとですね、神様の御言葉を聞いてるんですけれども、なかなかそれがとどまって、神様の国の実を体験し、今度は逆に自分が使わされていって、職場で証しをし、神の言葉を語り、そしてそこに癒しが起きたり、悪霊が追い出されたり、経済が祝福されたりしていくことをあまり見ません。もう嫌になるほど神の言葉が取られていってる現実を見ます。日本の文化、日本の社会、日本の常識、仕事、またクラブ活動に取られていってる現実を見ます。それはなぜなんでしょうか。で、イエス様がはっきり言いました。ヨハネの福音書、まあ、いろんな例えがあるんですけれども、ルカの8章をちょっと開いてみますか。ルカによる福音書の8章のところに、イエス様が例えを言ったんですね。で、皆さんこれを覚えていただきたいんです。イエス様が語った言葉っていうのは、神の国の言葉なんです。多くの人は神の国が見えません。この地上のことでいっぱいです。食べていくことで、生きることでいっぱいです。あ、神の国って死んだら天国に行くか行かないかの世界でしょって言います。だから年を取って信仰を持てばいいなんて言います。でもイエス様はそういうふうにおっしゃったんじゃないんです。神の国は今私たちの心の中で体験することができるんです。特に神様の平安、喜び、命、力、祝福というものは現実に体験することができます。しかしですね、多くの人は神の国なんか大変だよな、神の国ってあまり遠いよなって思うんですね。でもイエス様がそこで言ってもわからない、神の国の言葉っていうのは奥義ですからわからないので、例えを言いました。するとみんなの心の中にこう葛藤が起きました。どういう意味だろう。ある種をまく人がですね、種をまきましたよ。まいてる間にある種は道端に落ちました。人に踏みつけられました。空の鳥が食べてしまいました。今度は他の種は石地に落ちました。芽が出ましたけども水気がないので枯れてしまいました。他の種は茨の中に落ちました。茨も一緒に伸びて押し塞がってしまいました。また他の種は良い地に落ち、生え出て100倍の実を結びました。そしてイエス様はこの例えを語った後に、聞く耳のある者は聞きなさいと 大声で言われたんです。皆さんよくご存知のところだと思います。なんで例えで語ったんでしょうか。その後にイエス様は弟子たちがその理由を聞くんですね。分からなかったので。するとこういうふうに言います。あなた方は神の国の秘密を悟ることが許されているが、他の人々には例えを用いて話すのだ。それは彼らが見ても見えず聞いても理解できないようになるためである。ここもまた分からないことですよね。だったらなんで語るんですかって言いたくなるようなところですけれども、もう一度言います。イエス様が来られたのは神の国について語られたんです。暗闇の国ではありません。サタンの国でもありません。この世の国でもありません。神の国について語られたんです。皆さんワクワクします？神の国の言葉、ワクワクする人はかなり開かれている人です。何のことって思う人は世にどっぷりの人です。いいとか悪いとか言ってるんではないんです。確かに神の国はあるんです。その時にイエス様が例えの説明をしました。この例えの意味はこうである。種は神の言葉である。イエス様の言葉である。神の言葉である。神の言葉には皆さん力があるんです。本当に人生を変え、御言葉通りの実を私たちに味わわせる力があります。種には問題がないんですけども、4つの種類の畑があって、なんと4つのパターンの1つだけが100倍の実を体験するけども、あとは惜しいかな、いつも神の言葉は聞いてるけれども惜しいかな、実を実らせない、その体験をしない、神の国の素晴らしさを味わい人に明かしすることができないという畑なんです。1番目、道端のものとは御言葉を聞くが信じて救われることのないように、後から悪魔が来てその心から御言葉を奪い去る人たちである。心を、ね、畑だと皆さん思ってみたら、皆さんの今日はどんな畑か想像しながら聞いてください。そこは固い道端なんですね。畑ではないんです。タヌキもいるかもしれない、キツネもいるかもしれない、ゴキブリもいるかもしれない、そして鳥が来てですね、もうすぐにパッと取っていっちゃう。神の言葉聞いてるんですよ。10年間聞いた、20年間聞いた、でも何一つ残ってない、何一つ残ってない。今まさに救いが必要という時に何一つ頼る神の言葉を思い出せない、そういう状況ですね。2番目、今度は石地に落ちました。御言葉を聞くと喜んで受け入れる、御言葉、イエス様の言葉は福音ですよね。命を捨てるほどあなたを愛してますよ、あなたは祝福のもといですよ、あなたは祝福されますよ、平安与えられますよ、もう誰もが喜んで受け入れる言葉なんですけれども、根がないのでしばらくは信じても試練に遭うと身を引いてしまう人たちのことである。いやー、この日本の中で神様の言葉に生きていくっていうのはなんかね、窮屈だよねって、もうこんなんやっていけない、人間としてやっていけないと思ってしまうんです。全てが試練に思えてしまうんです。ですから、根が張ることなくですね、葉も実も当然見ることもなく引いていってしまうんですね。ですからその心の中っていうのは神の国はありません。この世のことでいっぱいです。もっといっぱいになってしまいます。で、3番目の畑っていうのは茨の中に落ちた。御言葉は聞くが途中で人生の思い煩いや富や快楽に覆い塞がれて実が熟するまでに至らない人たちです。芽も出た、芽も出た、花も咲かした、惜しい、あとちょっと我慢すれば、あとちょっと待てば実がなったのに、わーっと雑草の方が覆ってしまった、茨が覆ってしまった、惜しい。もう皆さんこんな畑見ません？そこのね、隣の隣の家の角地、信号のところですよね。あそこね、おじいちゃんがね、腰を曲げて田んぼを守っていました。しかしおじいちゃんが亡くなったんでしょう。皆さん、田んぼに雑草が生えるとですね、他の土地に雑草が生えるよりも何倍も早いんです。で、雑草が生えたと思ったらですね、中に小さなこう木が生えてたんですよ。それは小さな木でした。2年目、その木が大きくなりました。3年目、もう今3年か4年ジャングルのようになっています。そこではないんですけども、つい最近私はタヌキを見ました。そこではないですよ、あのエリアのところで。 そういう、もう草ぼうぼうに森のようになった田んぼからタヌキとかキツネとかそういうものがね住むんです。これね、人の心だと思ってください。私たちクリスチャンがあっという間に御言葉で覆われなければ、もうあっという間です。もうあっという間に心はジャングルになります。そしてそこに宿るものが悪いものなんですよ。悪霊っていうのは神の言葉には宿りません。この世の言葉であったり悪魔の言葉を巣にして、要するに隠れるんです。もう本当に心が神の国ではなくて真っ暗なんです。だから罪を犯すと隠れることのできる心ができちゃうわけです。でもそこには悪霊も宿ってしまい、いつも不安や恐れや悲しみや、先ほどあの礼拝の祈りの時ですね、いいこと言ってましたね。神様、苦しみや、塗田さんがね、苦しみや悲しみを捧げますって。私たち本当にこの世の中に生きていくときに悲しみとか苦しみとか疑いとかね、嫌なことがあります。でも礼拝に来るときに全部イエス様に捧げて、そしてこの臨在の中で神様の霊を受けて、まさしくこう雑草を焼いてもらうって言いますかね、取ってもらうって言いますかね、それをしてもらうので心が持っていけるんです。自分の力でですね、一旦雑草の生えてしまった心、それを自分の力で取り除くっていうのは難しいです。皆さん、そこにもね、そこの畑、セイタカアワダチソウが生えてるんですよ。よく話しますけれども、アメリカ軍の戦車から一粒の種、セイタカアワダチソウが日本に入ってきたんですけど、今日本中にありますよ。でなぜすごいかって、あの根はですね、他の根を枯らす毒を出すんですよ。根を枯らしていくわけです。ですから繁栄してしまうわけです。その畑をですね、また元に戻すっていうのは簡単ではありません。しかし今日皆さん安心してください。どんな心でも、どんな荒れた心でも、恵みによって、信仰によって新しくされる、これが福音なんです。この秘訣を知るならばですね、努力ではなくて本当に新しく心がなっていきます。それが先ほど言ったキリストの言葉なんですね。でもまずクリスチャンに4番目の畑、良い土地、30倍、60倍、100倍、神様の御言葉を味わう畑ですよ。それが良い畑なんです。私ね、よく散歩するんですけどもね、そこの角のね、畑、いつもおじちゃんがいるんです。雑草一本ないんです。でも土手はよく刈るんです。あれね、こう木を刈ってもですね、刈れば刈るほど雑草って強くなって根が強くなるんですよ。それを利用してね、土手は雑草なんです。だから根が強いので崩れないんです。でも中は雑草一本ないんです。でおじちゃんいつもね、いつも挨拶してくれてね、これ持っていけとかねってくれるんですよ。あ、今散歩中だったら無理やなとか言いながらね、またおいでとかね、本当に優しい農夫の方ですけれども、クリスチャンは心を守れと聖書に書いています。だから良い農夫のようにですね、皆さん雑草、今日雑草抜きがありますけども、切ってしまえば根が強くなってもっと強いのが出てきます。それは土手に使ってください。でも心の中にはもし生えた世の価値観や悪魔的な思い、否定的な思いは根から抜きましょう。今日は草抜きにもってこいです。雨が降ったから。聖霊が望むと草の根は抜けるんです。でも聖霊がなければ上しか取れません。根は残ってしまうんです。で私ね、ここで教わります。賢い農夫のように絶えず心に雑草は抜く、思いません？雑草って植えないのに生えるんですよ。でもね、キュウリとかメロンとかトマトとか良いものは弱いんです。とても手入れして剪定をしてあげないと実を結ばないんです。御言葉も同じです。神の御言葉は聞いても、この3つの最初の例えのようにあっという間に取られてしまいます。悪魔は取ろうとしまいます。皆さんの心に神の国ができて、そこに聖霊が、イエス様が臨在せられる、そのエデンの園のように喜びの園のような心になることを嫌うんです。でも御言葉には力があります。でもここにあるように、よく聞き、よく守り、忍耐をして実を結ぶ人たちであると書いてます。私たちが信仰障害ですね、 礼拝を大切にすることもそうでしょう。御言葉を大切にする、仲間を大切にすることもそうでしょう。これは本当に畑を守る良い人のようなものです。これはしません。そんなことしません。毎日聖書を読むことなんか祈ることなんかしません。でも恵まれたいですって無理なんです。それは草抜きをしないで勝手に豊かな実が実る畑を作るようなもんなんです。そんなことはありえないんです。嫌になるほど雑草は生えるんです。でもそれを抜くか抜かないかなんですよ。これはぜひ皆さんクリスチャン身につけましょう。もしクリスチャンがそれをやめると何倍も早く雑草は逆に大きくなっちゃうんです。良い畑だから。私は教会に来て思いました。ここにいる人たちのようにはなれないって。牧師先生の話を聞いて理想論だって。人を許す、そんなのができたら苦労しない。家に帰ったら親を許せない。職場に行ったらあの人は絶対許せない。もうあのことは文句だらけ、このことは文句だらけ。人を変えようとしても変えられない。なぜならば自分の心さえ変わらないからなんだ。私の中にはいつも苦いもの、裁くもの、嫌な思いがいっぱい満ちていました。もう雑草だらけの、もう悪魔の種がいっぱい入った畑のようなものです。でもクリスチャンを見たらいいなって、なんか良い実を結んでるなって、あんな人になりたいなと思っても無理だということが分かりました。でも聖書は言っています。無理なんです。自分の力で自分の心を変えることは無理なんです。でもね、方法があるんです。それはイエス様の言葉を聞きなさい。イエス様の言葉は第一コリントでパウロはこう言いました。十字架の言葉だって。十字架の言葉は滅びゆく者には愚かであるが、救いに預かる私たちには神の力なんだって。十字架の言葉に力があるんだって。イエス様の言葉に力があるんだって。出エジプト記の15章のところにこういう記事が書かれています。430年間奴隷であったエジプトの民をモーセが選ばれて、そしていろんなことをして、いろんなことが神様働いて起きて、10個の奇跡を行って、そしてなんと430年間奴隷だった民が出エジプトする記事があります。すごいですよね。神様働きます。しかしまた問題が起きました。それは前に後ろからエジプト軍が追ってくるのに後悔があったんですよ。自分たちは殺されてしまう、死んでしまう。もしクリスチャンの人生の中で絶えず後悔ばっかししてる人いませんか？渡れないんですよ。ああすればよかった、こうすればよかった。もしそれが人生であるならばこれはもったいない。どんなに救われても奇跡を見ても後悔は来るんです。その後悔と違うけど、後悔と後悔はかけてるんですよ。わかりますよね。で、モーセは神様に祈った時に杖をあげなさい、あげたらなんと後悔が真っ二つに割れて道ができて乾いた地ができて、そこを渡っていったんです。エジプトの民も渡れると思ったけども、水が戻って死んでしまったんです。後悔が後悔でなくなったんです。雨ですか。皆さん、イエス様を頼っていきましょう。本当にイエス様は道を開いていきます。でもね、クリスチャンになったら全てが道が開かれていいことばっかりじゃないんですよ。神様はいつもテストします、試します。神が生きていることを教えてくださいます。証人にしてくださいます。なんとすぐに行ったらまた荒野が始まってしまった。3日も行った時に民は文句を言い出した。皆さん、エジプト軍があんだけ滅ぼされてですよ、たくさんの奇跡を見てですよ、430年後に自由になって喜んで賛美するはずなのに、もうすぐに文句ですよ。なんと言った、喉が渇いた、水が欲しいですよ。あれだけの奇跡を見たんですから、水だって起こすことができる神様じゃないですか。祈らなかったんですよ、文句を言ったんですよ。それでモーセがまた祈った時に、モーセが示したのはですね、でなぜ文句を言ったかというとですね、水がなかったからなんです。あるところにマラっていうところに来たら水があったんです。うわー、水だーと思ってみんなが飲みに行ったら、なんとそこはマラ、苦かったんです。まだ苦かった。もう苦かった。まあ、水っていうのは私たちの命の源ですよね。水がなければ文句を言います。で、それに対してどうしたかっていうとですね、祈った時に神様が一本の木を示したんです。で、その一本の木を投げ込んだらどうなったと思います？甘くなったと書いてるんです。皆さん、これ信じますか？エリシャがですね、エリコっていう町に行った時にですね、そこの水は悪くて、まあ、不妊、なかなか子供が生まれなかったりしたんですね。その時、神の人よ、この水は よくないんですって言ったら、エリシャは神様に祈って示されて、塩を持ってきなさい。で、塩を投げ込んだら、その水源は良い水になったと書いています。それ以来、エリコは良い水で満たされているんです。よく考えてください。今まで苦い水ですよ。飲めなかった水が一瞬のうちに甘くなる。ずっと悪い影響を与えていた水の源が清められて良い水になる。あり得ると思いますか？もしあり得ないと思うんだったら人が変わるってこともあり得ません。いつも苦いことしか言わない。いつも苦い人生しか歩まない。後悔ばっかしの人生が、ハレルヤ感謝します。主は生きておられます。人生素晴らしいっていう人に変えられることはできません。でも聖書は言うんです。それは事実だって。で、これが人が変わる方法なんですよ。それは主が示したのは一つの木なんです。それは十字架のことを表しているんです。十字架の言葉をが心の中に投げ入れられていくならば、人は変わるんです。本当に変わるんです。イエス様を受け入れ、イエス様の言葉を受け入れるならば、人が変わるんです。変わると人々はそれを証しをし、人々にイエス様の言葉を伝える人になるんです。皆さん、この中で思い出してください。皆さんが今日まで変えられたのはいつですか？あなたを変えたのは良い行いをしたからですか？何か悔やら、なんか修行をしたから変えられたんですか？違うと思います。十字架の言葉を、イエス様の言葉を、本当に受け入れたときに変わったんじゃないですか。水がブドウ酒に変わる、苦い水が甘い水に変わる、病気の水が良い水に変わる。それはあなたの努力ではない、あなたの熱心でもない、あなたの信仰でもない。本当に神の言葉を神の言葉として受け入れたときに変わったんじゃないですか。第列王記の下のところにですね、エリシャのナーマン大将の話が、これもよく皆さんご存知だと思います。ナーマン大将は将軍でしたけども、体が重い皮膚病でした。今は使っちゃいけない雷病という言葉が昔の聖書には書かれてますけど、重い皮膚病でした。で、彼はですね、もう本当に悩んで手を尽くしても治らなかったんです。で、まあ、イスラエルから奴隷に来た女の子はですね、イスラエルには預言者がいて、イスラエルのもとに行けば癒されるのになという、そのまあつぶやいた言葉を聞いて、彼は本気になってイスラエルの王に手紙を書くんです。私を癒してください、ここにたくさんのお金があります、また礼を尽くします。そして彼はイスラエルの王に手紙を書きますけれども、イスラエルの王様は衣を裂いてですね、俺にこの病気を癒せっていうのは言いがかりをつけるか、戦争を起こす気かっていうことで、もう本当に衣を裂きます。でもそのことを例でエリシャは知ったんです。で、王様はなんでそんなことするんですか、私のもとに連れてきなさいって言うんです。そんなもう難しい病気の人を連れてきなさいって言うんです。それで、アラムの王様とその手下とたくさんのお土産を持った 軍勢はですね、エリシャのもとに行くんです。ここからが皆さん聞いてくださいね、いいですか。ナーマン大将は思い込みがあったんです。十字架の言葉は、滅びゆく者には愚かであるが、救いに預かる私たちには神の力なんです。神の言葉、イエス様の言葉っていうのは、知恵がある人にはとても愚かなんです。ナーマン大将は知恵のある将軍でしたから、こう考えました。たくさんの贈り物を持って行って、将軍が直々行くんだから、当然預言者という人間は私のもとに来てひれ伏して、将軍様ですか、よくいらっしゃいました、これは何ですか、お前の贈り物だ、ありがとうございます、分かりました、お祈りさせていただきましょう、まあ来てください、おお天の神様、あなたを褒めたたえます、あなたは偉大なる神です、おお今癒したまえ、清めたまえ、祝福したまえって儀式をして、そして元気になると思い込んでいたんです。ところが実際はですね、エリシャは出てきません。使いであるゲハジが言ってですね、あの主人がこういうふうに言っております、そこにあるヨルダン川に7度入って、そして身を清めてください、入って洗ってください、すると身が清くなりますって言っちゃったんです。もう生頭にきましてね、俺を何者だと思って、俺は将軍だでって、わざわざ来たんやでって、挨拶もしなければ祈りもしないで、ヨルダン川で7回入ったら清められ、バカにするなと、津田の川のが綺麗だと、もっと穴吹川、四万十川に行ったことがないのかと、あそこで洗った方が絶対綺麗になると、プーンと怒って帰っていったんです。これが世の知恵なんです。世の知恵のある人は神の言葉が愚かに思うんです。でもそこに賢い家来がいたんです。将軍様、将軍様、 あなたはね、自分の病気が治るためだったら何でもするでしょ、何でもするでしょ、逆立っちゃってするでしょ、坊主にすれたらするでしょ、まあ部下を一人殺せって言ったってするんじゃないんですかって、治りたいんだから。でもあのしもべが来て言ったことは難しいことじゃないじゃないですか。川に入ってナルド入ってね、ヨルダン川にナルド入ったら癒されるっていうんだから、やったらどうですか。そこがやっぱり将軍ですよ、聞く耳があったんです。あ、そうだなと。難しい、どんな難題でもやろうと思ってるのに優しいこと言われて頭にくるのはおかしいな、じゃあやってみようって彼は戻っていって、ヨルダン川、これがヨルダン川かと言ってね、汚ねえなと思ったかもしれません。で入るんです。もう恥ずかしかったと思いますよ、部下の前で裸になってね。そして1回入っても変わらない、2回入っても変わらない、3回入っても変わらない。普通だったらこう思いますよ、あいつ、ま、嘘言ったかな、騙されたかなって。6回入っても変わらない、この野郎二世原者かって。でも思い出したのは7回入れば清められるって言葉ですよ。要するに神の言葉に、十字架の言葉に従ってみたんです。入ったんです。7度入った時に、上がった時になんとですね、この皮膚が赤ちゃんの肌のようになってたんですよ。うおーって、神様って、そこでひれ伏して、神様、イスラエルの神以外に本物の神はいません、私はもうあなたに献身します、あなたに従います、決心をするんです。そしてエリシャのもとに持って行って、さあ贈り物を受け取ってください、そして私はもうイスラエルに本当の神がいて、この神以外に神がないことが分かりました、でも私の主人のもとに行くと、輪門の神の前に礼拝してね、それを介添えしないといけないので、そこに行ってひれ伏すかもしれません、それだけ許してくれますか。エリシャは OK、 大丈夫って。皆さんすごいと思いません。ここがポイントなんです。十字架の言葉はこの世のことしか考えてない、神の国のことを考えてない人にとってはとても愚かなんです。今まで散々自分の心を変えようとしてね、変えられなかった心が、木を投げ込んだら、十字架の言葉を投げ込んだら変わる。イエス様死んだら罪許される、そんな警察もいらない、もうそんなんやったらもう人生そんなバカにすんなということですよ。でもそこに本当の賢さがあるんです。皆さん、誰ですか、イワンのバカって知ってるでしょ、トルストイのね、賢いお兄ちゃん、軍事的に経済的に賢いお兄ちゃんたち、神様が共にいますようにというバカと言われているイワン、人生どちらが成功するか、お兄ちゃんたちはこの世の知恵で成功していきます、大きな国を持ちます。イワンは病気の妹を抱えなくちゃいけない、あいつはバカだ、あいつはバカだ。皆さんね、思い出してください。神の国に入れなければ、神の恵みや祝福、これね、本当に取られないとわからないんですよ。私たち病気になった時に当たり前じゃなかったこと気づきません？実はたくさんの人に祈られ、この家族の中にあって守られていたってこといっぱいあるんです。でも人間ってすぐ忘れるんです。それは当たり前。でも失った時に、そのお兄ちゃんたちは、まあ、悪魔が本気を出せばですね、この世の知恵や軍事力やお金では悪魔を動かせなかったんです。彼らは本当に敗北していくんです。でイワンの番に悪魔が来るんですけども、こいつなんかバカだから簡単にやられると思うんですけども、やられないんです。悪魔が出てきてもイワンはですね、神様の祝福がありますよって祝福しちゃうんです。すると悪魔は溶けていっちゃうんです。皆さんね、この物語ってとても何を言ってるかっていうと、私たち信仰者っていうのは、世の中、神のこの世の国で一生懸命生きている人にとってものすごく愚かに見えるんです。弱い人に見えるんです。 No, no, no、 とんでもない、永遠を見て生きている人たちの知恵っていうのはとても強いんです。本当に逆転していくんです。勝つんです。ですからビジネスの世界で頑張っていらっしゃる方、教育の世界で頑張っている、メディアの世界で頑張っている方、いろんな方がいます。皆さん、この世のレベルで戦っても勝たないかもしれません。でも神の知恵は、 この世で知恵あるものを亡き者にする力を持っていると信じてください。神は勝つんです。アメンですか？十字架の言葉は何度も言います。滅びゆく者には愚かなんです。もしあなたが礼拝を守ること、神の国のことを、言葉を聞くことが愚かだと思っているであるならば、危ないです。本当に危ないです。でも、本当に神のこの恵みが分かる。何もないことの祝福が分かる。神の国が見えてくるならば、この神を信じるという愚かさ、神の言葉に頼るという愚かさは、実は本当の強さになっていきます。皆さん信じますか？牧師がもしこれを語らなくなったらおしまいです。本当におしまいです。神の言葉には力があるんです。イエス様の言葉には力があるんです。アメンでしょうか？ではもう一度このローマ書に帰っていただいてですね、私は今日語ったようにですね、この、まあ、人は信じたら救われるんですね。イエス様の言葉はもう皆さんの周りにある、信じたら救われるんです。でも聞いたことのない人は信じられないんです。述べ伝える人がいなければ信じられないんです。使わされなくては述べ伝えることができないんです。どうぞ、キリストの言葉を聞くという処方は、まずこれはまあ伝道集会みたいなメッセージです。でも皆さんはその証人ですから、いつもまず心を守ってください。今想像してください。あなたの心は今どんな状態ですか？良い畑になってますか？雑草の一本もない良い神の御霊の実を結んでいる、もう絶えず、もうそれを体験している畑ですか？それとももう世の言葉、悪魔の言葉が根を張ってですね、いつもせめぎ合い、神の言葉を聞いてもですね、礼拝から帰ったらカラスが来て取っていっちゃう、タヌキも住んでる、キツネも住んでる、なんかもうクマさんも住んでる、野生のサルさんも住んでるような心ですか？いつも悪霊が荒らしまっているような心ですか？まず自分の心を点検してください。で、心を守ってください。アメンでしょうか？で、今度は皆さんが実り出すと、今度は自然に明かしていくんですよ。で、キリストの言葉を読んでいくとですね、これもちょっとお話したいと思う、とても大切です。献身を求められます。で、世の中っていうのはね、今も献身を求める、皆さんにね、仕事は献身を求めてきます。部活は献身を求めてきます。世のものは必ず献身を求めてきます。でも教会がもし献身を求めてこなくなったら、人は離れていきます。献身っていうのはね、これ立法じゃないんです。愛なんです。これね、こう覚えて、こう、まあ、これ夫婦関係でよく説明するんですけれども、夫婦が一つになっていく、キリストと私が一つになっていく、全く違う二人が一つになっていくことは同じ法則があります。これ覚えておいて、まあ、いろんなところで説明してください。まず最初に二人の人が、まあ、結婚で話すと分かりやすいので、コミット、この人と結婚したい、これコミットメント、これ献身という意味です。この人にする、この人と一緒に歩むという献身をします。すると何が生まれるかというと、コミュニケーションが生まれます。全然男と女が違う、文化が違う、考え方が違う。で、話し合います。すると、ああそうかって、女性はこう考えるのか、この人はこう考えるのか、こういう生い立ちがあるのか。で、コミュニケーションをすると必ずエンパワー、力を受けます。よかった、楽しかった、本当に理解し合えてよかった。で、理解し合って力を受けると、必ずインティマシー、親密感、だんだん一つになってくるんです。ああこの人と一緒にいてよかった。で、インティマシーが生まれると、次のまたコミットメントに行くんです。この人とやっぱり一緒に歩んでいこう。で、コミットメント、コミュニケーション、エンパワー、そしてインティマシーが続いていって、どんどんどんどん深くなって、一つの人になっていくんです。キリストとあなたが一つになっていくんです。いいですか？献身をしないということは決めないことなんですよ。神様の言葉を聞きました。でも自己中心でいくならば、イエス様と一つになること、共に歩むことは絶対ありえません。夫婦が毎日献身をしていかなければ、一つになることは絶対ありえません。 神の家族がこの教会を愛していく、家族を愛していく。先週は洗礼式がありました。本当に世の中からよく救われたね、この子供たちを愛していきます、守っていきますって献身しなければ、その子供たちと一つになることはできません。一つになるということは献身なんです。でも世の中はあなたに献身を求めてきます。職場や学校はあなたに献身を求めてきます。こちらがすごいよと言ってきます。世に勝つんだったら献身しなさいと言ってきます。でも神様、献身しなさいとは言いません。献身を見せます。本当にあなたを愛してるんだよ、あなたと共に一つになりたいんだよ。礼拝は献身です。ですから自分を捧げて、あるもの、醜いもの、神様今日もあなたに捧げます。だからコミュニケーション、神様との交わりが生まれ、力を受け、インティマシー、一つになっていくんです。皆さん隣の人に言ってください。人生は本当に何に献身するか、何の言葉を受け入れるかなんです。自分の心に種をまくっていうのは献身です。例えば復讐の種をまいていくならば、人生復讐になります。あいつを絶対殺してやる、あいつをどんどん大きくなっていきます。復讐に対して献身したから、それはあなたの心の真ん中に復讐を植えたからなんです。イエス様に献身するならイエス様のようになっていきます。献身なんです。献身がない信仰っていうのは世にとって害悪だとガンジーは言いました。そんな人間こそが最も世を悪くすると言いました。イエス様は献身を求めています。献身は立法ではありません。本当に一つになりたいから献身を求めているんです。今日ね、皆さん本当にこれとても大切なんです。神の国は心にできちゃいますから、心は畑なんです。理想の場所があるわけじゃない。あなたの心が御言葉通りの実を食べているんだったら神の国ができているんです。でも献身がはっきりしないと、実に多くの人の心が嫌になるほど神の実を見てない、嫌になるほどキリストの言葉がなくなっているんです。これは本当に悲しいことです。悔い改める、献身があるからこそ他のものに対して悔い改めて取っていけるんです。アメンでしょうか。イエス様と一つになっていくんですね。まあ、そのことを皆さん思い出してください。ちょっとしばらく皆さん目をつぶってですね、今日はとても大切なメッセージですから、自分のあなたの心のことを言っています。まずちょっと分かち合いの時も持ちたいんですけども、自分の心の状態はどうであるか、そして良い農夫であるか、良い心を畑にしているかどうか、悔い改めることがあるならそこを悔い改めてください。そしてもうすでに悪い土地になっている、神の言葉が響かない、身を実らせないであるならば、十字架を投げ込む時です。本当にイエス様、私の心を明け渡します、助けてくださいって、イエス様って私の心を作り変えてくださいって、献身していく時です。イエス様に献身していく時です。主は必ず恵みによってあなたの心を変えてくださいます。これ信じますか。そう、私は証人です。苦い水しか出なかったものを変えてくださいました。変えてくださいます。じゃあしばらくそのことをお祈りしましょう。イエス様、ありがとうございます。今あなたの臨在の中でどうぞ今触れてください。私たちの心を誰も手を出すことができません。外側のことはいくらでもごまかすことができ、変えることができます。でも罪を許し、清めてくださり、神のことをしてくださり、イエス我が王と賛美したように、あなたを王様とできたのは恵みです。どうぞ主を憐れんで助けてください。本当に主に出会って主の声に従っていけるように力を与えてください。ありがとうございます。主の御名によって、アメン。じゃあしばらく10分間ですね、 2,3 人の者人とですね、分かち合いの時を持ちましょう。で、多分必要なのは祈ってもらうことであったり、励まし合う仲間がいると私たちは強くなります。でもいないと本当にあっという間に雑草になりますから、どうぞちょっと日頃に会わない人とちょっと分かち合って、まあ、お互い最後祈り合って終わりましょう。10分間、26分まで 2,3 人の人、日頃あまり会わない人と、祈ってもらいたい人と、ちょっと今グループを取ってください。で、最後必ず祈り合って。 じゃあ最後お互いに祈り合ってくださいね。父の日のプレゼントちょっとみんなで配ってくれる、うん、ちょっと用意してもらって、うん、え、うんうん、もう持ってきとっていく、これはい、じゃあ祈ったらそれぞれ席ついてください。じゃあ今からですね、ちょっと父の日の短いメッセージもして、ちょっとプレゼントをして、最後に献金と祝祷をしたいと思います。今日は父の日です。父が言うのはあれですけれども、まだもうちょっと祈っていらっしゃる方も、皆さん、まあ、お父さん、なんていうかね、子供たちがよくドラマとかでもなんかね、最後亡くなるときに言う言葉をお母さんって言ってね、なかなかお父さんって言ってくれないんですけれども、お父さんの愛とお母さんの愛はもう根本的に違います。で、まあ、父の愛っていうのは神様の 愛なので、こう本当に後から分かるところがあるんですけれども、私は、まあ、父親として人間として本当に強い人になるための秘訣っていうのが今日の御言葉だと思うんです。でイエス様はこうおっしゃいました。宣教の愚かさを通して救う者を導くと。で、男っていうのは賢くないとこの地上では勝たないという思いがあるんです。それ絶対そうなんです。でも本当の賢さは神の賢さだと聖書に書いてるんです。この世の賢さっていうのは所詮、例えばアヒトペルのように自分の計画通りにいかないと彼は自害してしまったんですね。思い通りにいかないことたくさんあります。イエス様は本当に強い男にするために何を訓練するかっていうと、愚かになることを訓練するんです。バカになれと言ってるんじゃないんです。神の知恵に頼って自分に死ぬと神が生きるよという領域を開いてるんです。今度熊本コーチングに行く姉妹たちとこう集まりました、昨日。で彼らはいっぱい証しやいっぱい自分のメッセージを用意しました。で私は一言言いました。これができないかもしれないよって。自分たちはこれだけのことをしたいと思っていく。でも待ってる人たちはそれを聞きたいかどうかわからない。彼らに仕えていくことが宣教ですよ。要するに宣教っていうのは愚かなんです。従うことを学んで主が従いしなさいということをするだけなんです。自分のしたいことがあるけども、それを捨てないといけないんです。でも死ぬことを学ぶと、神が生き、人が生き、自分ではできないことをしだす世界がこの信仰の世界なの。これを若い時から学んでいく。だから自分の自我ですよね。ナーマン将軍のようにこうあるべきだ、こうするべきだ、こんな愚かなことは従えないってみんなナーマン将軍の心を持っています。でも神の言葉だから従ってみよう、自分の思いを殺していこうという訓練をしていくと本当に強い大人になります。委ねることができます。任せることができます。神が働く領域で本当に知恵のある人間を打ち砕いていくんです。これをクリスチャンが体験しないとですね、もったいないと思います。お父さんたち、どうぞ宣教に行きましょう。神の愚かさを学んで、神の強さを学んでいきます。愚かになる訓練ができます。これは本当の強さです。証しを言えます。アメンでしょうか。ハレルヤ。じゃあ立ち上がってください。お父さんたち、私もお父さんですけれども、ちょっと手をこう開いて、心を開いて、今から祝福を祈り、目をつぶって受けてください。で、そばにいる女性の人たちは、ね、触れないで、その手の上にこうちょっと手を置いてください。 そうそう、手の上に。はい、じゃあお祈りをします。天のお父様、お父さんは私たちのお父さんであり、私たちは息子娘として、特にお父さんたちはあなたの息子として自由に守りの中で生きることができます。お父さんがすごい方ですから、愚かになること、ただ神を信じていくというこの力を持っています。でも神はほったらかしにしません。私たちを通して神が働きます。信仰を鍛えてくださいます。聖霊の喜びで満たしてくださいます。愛と恵みとキリストが与えようとする平安と命と力で満たそうとしておられます。今どうぞあなたに全部を委ねる、礼拝する霊で満たしてください。世の中のストレスで潰されることがない力で満たしてください。賛美の霊で満たしてください。子供たちや人たちを愛する霊で満たしてください。今その聖霊の火の家に狐や狸や悪霊どもが今出てきていることを宣言します。本当にそれが住むような心ではなくて、聖霊が宿る心であることを宣言します。知恵と悟りの霊、計りごとと能力の霊、死を知る知識と死を恐れる霊です。何よりも今霊の目を開いて未来が見える霊を与えてください。お父さんは家の主人ですから、10年先20年先を正しく見ていきます。その目を与えてくださり、キリストの目で物事を見て勝利に導くお父さんになっていきます。祝福します。また教会にはたくさん自分の子供ではないですけども霊の子供がいます。どうぞその子供たちをも一緒に育てていく、模範を見せるという気持ちで育てていく心が今与えられますように。ですから家族がたくさんできてきます。自分の家庭だけではなくて、他の子供たちの幸せ、成長を喜び楽しみ守っていく力が与えられてきます。どうぞ主よ、こんな豊かな人生を私たち歩めることを感謝をします。今どうぞ聖霊によって祝福してください。主様の御名によって、アーメン。ハレルヤー、ガブレッシュ。